fantastic to be here in Japan.
もう一度日本に来れてとても嬉しく思います。
My wife and I and our family lived here for 10 years.
私と家内と子供と3人で10年間日本に住んだことがあります。
And it's always such a privilege to come back and visit.
日本に戻ってくることはいつもとても嬉しく特権に思います。
And it's just it's an amazing thing. I just have to share a little bit of our time here when we first came.
日本に来た時、特に最初はちょっといろいろ苦労もありました。
I found the language a little challenging at times.
日本語は時々難しく感じました。
We've lived here about a year.
日本に来てまだ1年頃でした。
We're living up the Inokashira line in Hamadayama.
井の頭線の浜田山っていうところに住んでました。
And you know, one day our driver, been here about a year, and our driver broke down.
私たちはまあ1年生活してたんですけど、ドライヤーが壊れていました。
And so anyway, I called up Jonan Denki down at the Nishieifuku station that sold it to us.
西江福の駅にある私たちにそれを販売してくれた Jonan Denki に電話しました。
And so I was, you know, really trying to use my Japanese, and I said, "Hey, listen, you know, this is Rob Skinner."
一生懸命日本語で話そうと思って、ロブ・スキナーです。
You sold me a dryer about a year ago.
1年前に、あなたの店でドライヤーを買ったものです。
And it's broken.
壊れました。
I need you to come by and pick it up and fix it.
取りに来て修理してくださいと。
And the guy on the other end of the line got real quiet, and then he goes, "We don't pick up dryers."
でその、まあ、電話で話してくださったお店の方は静かになって、ドライヤーは家のピックアップはしないんですけど。
I said, "You don't pick up dryers?"
それを取りに来てくれないんですか？
And I said, "No, you're going to have to bring it in."
いや、あなた自分でお店の方まで持ってきてください。
And I said, "Okay, all right."
あ、わかったわかった。
So I go, "Okay, I didn't have a car." So what I did was I unscrewed all the nuts and bolts of my dryer.
車がなかったので外しました。そのドライヤーを外しました。
And so I took the dryer and then I put it on the back of my bicycle.
そして自分が乗っていた自転車に乗っけて紐で弱きました。
And then I just balanced my bicycle and my dryer like this and, you know, pushed it about a half mile down to Jonan Denki.
この片手でドライヤーを持ちながら自転車のバランスなんとか保って、まあ、多分2キロぐらい Jonan Denki まで一生懸命向かってきました。
And I said, "Okay, you know, here's the dryer."
あ、すいません、ドライヤー持ってきました。
I brought it, like you said, can you please fix it?
言われたように持ってきたので修理してくださいって言いました。
And I knew there was something funny because all of the, you know, the clerks in the back, they're doing this, they're like,
なんかおかしいなと思ったのはお店の店員さんがみんなこうやってなんかこうやってまあ笑いをこうやって我慢してました。
I could tell they're laughing at me.
なんか自分が笑われてるなと思って。
And I said, what's up?
どうしたんですか？
And they said, well, sir, that's a kansoki.
Skinner さん、これは kansoki ですね。
And then he reaches for something on the shelf and he says, "This is a dryer right here."
そして、ヘアドライヤーを持ち出して、これがドライヤーです。
Kansoki, ドライヤー。
Kansoki, これがドライヤーです。
Oh my goodness. That was one of the many lessons in Japanese that I took.
まあ、多くありましたけど、そういう失敗によって少しずつ日本語を覚えるようになりました。
Anyway, we came recently with a team of American Ninja.
この1週間、アメリカ忍者っていう、まあ、チームのメンバーと一緒に来日しました。
My wife and I, and I think I got a picture of my family here.Let's see.
これは私の家族の写真です。
You got three kids, 23, 21, and 19.
子供3人、23歳、21歳、19歳です。私たちは教会を励ましたいと思って、みんなで一緒に特別な礼拝を行いたいと思ってきました。
But you've really encouraged us.
私たちが皆さんを励ますよりも、私たちは逆に皆様にすごく励まされました。
You've received us. You've warmed our hearts so much.
皆さんの愛によって本当に心が温まりました。
I don't want to say you really have the spirit and the heart of God.
本当にこの教会の皆さんは神様の心を持っていると伝えたいです。
I know that's the same. I know everyone on this team feels that way. Let me have them stand up right now. Here's the American Ninja team.
アメリカから来日した兄弟姉妹たちとウェルカムしたいと思います。
Let me show you what I mean in Luke chapter 15 and verse 2.
ルカの15章の2節にはこういう言葉があります。
Jesus was getting criticized for many things, but in verse 2 it says the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and he eats with them."
聖句を読みます。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。イエス・キリストはいろんな意味で批判されて迫害されました。
The issue raised here is that Jesus is receiving, he's welcoming bad people.
イスラエルのリーダーたちはイエスが悪い人と一緒に食事しているってことで非難しています。
Not only that, he's eagerly seeking them, reaching out to them, and spending time with them.
イエス・キリストは自分の方から罪人と一緒にいたい、食事したいと思っています。
And the religious leaders are upset that he's doing that.
ユダヤ人のリーダーはそういう姿のイエス・キリストを本当に怒っています。
And then he goes on to share a story to illustrate God's heart for people like you and like me.
で、これを伝えた後にイエス・キリストは、まあ、いくつかのお話をして神様と我々のような罪人との関係を表す話をしてくれます。
And that's how we get the story that was just so well portrayed here and read about at the beginning.
その中の3つの話の中で先ほどミュージカルで描かれた放蕩息子の例えが話されます。
So what can we learn? God is not distant.
私たちが何を学べるかというと神様は決して遠くはないです。
In fact, he's seeking you actively.
神様は熱心に皆様との関係を探し求めます。
He's welcoming you. In fact, he is so fired up that you're here today.
神様は皆さんを歓迎してくださって、神様ご自身が皆さんが今日来てくださったことを誰よりも喜んでます。
In the story that was read earlier, the story focuses on three things.
この私たちが先ほど読んだ、朗読してもらった放蕩息子の例えには3つのポイントがあります。
First of all, the misery of being lost.
最初のポイントは失われてしまうことの惨めさ。
The nature of true repentance.
次に真の悔い改めの性質。
And the lavish enthusiasm and love of God.
そして最後は惜しみない父親神様の愛です。
Let's talk about the misery of being lost.
まず最初に失われてしまうことの惨めさについて話したいと思います。
In chapter 15 and verse 13, Jesus shares that not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living.
この聖句に戻りますと、13節によると、この息子は全財産をもらって、彼は放蕩の限りを尽くした。
The son leaves the house and he just takes all the money and he just lives a wild life.
彼はお父さんからもらった財産を全部もらって、彼は本当に派手な人生、放蕩の人生に尽くしました。
And living wild is fun.
で、このように派手に生きることは確かに楽しいです。
For a while.
しばらくは。
It's like skydiving without a parachute.
これはスカイダイビングですね。パラシュートがないまま、飛行機から飛び降りるスカイダイビングと同じようです。
It's fun for a while.
少しの間は楽しいです。
When I graduated high school and I went to college, went to school at UC Berkeley, actually Takeshi and I, that's how we became friends, we went to school together.
私は高校を卒業してアメリカのカリフォルニア大学 UC Berkeley っていう大学に行きましたけど、そこで山崎と一緒に出会いました。
But I went to college thinking, okay, I'm gonna go to a great school, I'm gonna get great grades, I'm gonna get a business degree, and I'm gonna party like crazy.
大学に行った時にいくつかの目標がありました。せっかく優秀な大学に入ったので、たくさん勉強して、ビジネスを勉強して、まあ、いい成績を持って卒業して、その間にでも派手に遊ぼうぜ。
And so I decided I'm going to work super hard during the week and then I'm going to party on the weekends like crazy.
決心したことは平日は死ぬほど勉強して、そして週末は死ぬほど遊ぶ。
So I just go out with my friends, we just get wasted on the weekend, slept around a lot.
私は週末友達と出かけてよくお酒に飲んで飲みすぎて酔っ払っていろんな女性と関係を持ったり、まあ、そういう貧困な人生を生きてました。
It wasn't accidental. I did it on purpose. I had a plan.
それはたまたまそうなったのではなく自分でそう意図的に計画してそういう生活でした。
And you know what? It was fun for a while.
でそれもしばらくは楽しかった。
But then in the story, we keep reading, the son hits bottom.
この放蕩息子の例え話、最初は楽しかったかもしれないんですけど、だんだんだんだんどん底まで行きますよ。
After he spent everything, there was a severe famine in that whole land, and he began to be in need.
14節、何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困った。
What happens is, two things bad happen at the same time. He runs out of money, and then the famine hits.
2つの悪いことが、悲劇的なものが同時に訪れました。まず最初、自分がお金なくなった。同時にその地域で飢饉が起きた。
You ever noticed in your life how it happens that bad things tend to hit all at one time?
皆さんもこういう経験ないでしょうか。なんか悪いことが一気に来るっていうこと。
Seems like things are going great for a long period of time, then one bad thing happens, then another bad thing happens.
なんかしばらくうまくいってると思ったらいきなり悪いことがあって、そこにもう一つの悪いことが重なって、どんどんどんどん重なっていく感覚ってないですか。
God allows that to get your attention.
神様はそのようなことをお許しになって、皆さんが神様のことを考えるようにしたいと思っています。
I want to share about the worst day of my life.
今から私の人生において、生涯において最も最悪の日について分かっちゃいます。
It was in the finals week of my junior year in December.
大学3年生、12月、期末試験の週でした。
I had five finals in two days.
2日間の間、5つの期末試験を受けなければならない。
So I was driving to campus and I got in an accident. I rear-ended somebody.
私は車で、通学してたんですけど、試験を、取るために学校通学したところで、私は後ろから前の人をぶつけてしまいました。
Oh man, come on! And so we exchanged numbers, and then I was like, okay, Rob, be calm, be calm, just let it go. You gotta focus here.
ああ、もう嫌だと思いながら、ぶつけた人と自分の電話番号を交換して、後で弁償しますって言って、ずっと自分に、どうまい、どうまい、大丈夫だよ、落ち着きなと自分に語ろうとした。
I walked on campus and sat down and kind of recovered. And then I walked over to where my classes were supposed to be. And I walked in and I was looking for the class number. I couldn't find it. So I said, hey, where's class A3? I can't seem to find it.
ちょっと落ち着いてキャンパスに行って、行くべき建物に行って、でもなんかなかなか自分のクラスが見つかったら、すみません、クラス A3 ってどこですかと誰かに尋ねました。
They said, there's nothing like that in this building.
その方は、A3 なんかこの建物にないですよ。
I looked again and I realized I was in the wrong building.
もう一度確認したら、全く違うビルに入ってしまった。
My final was on the farthest building away from where I was at that time.
自分の期末試験はキャンパスのもう反対側でした。
Berkeley is a big campus.
で、私のバークレー大学は非常にキャンパスが広くて。
So I had a whole backpack full of books. I was just running. Trying to get over to the final.
リュックサックにも教科書がいっぱいあって、もう汗だくなりながら20分ぐらい走りました。
I showed up 20 minutes late to my final.
自分の期末試験20分も遅刻しました。
My accounting professor rolled his eyeballs at me.
会計学の試験だったんですけど、遅れて入ったので先生がこういうすごい冷たい目線で見ました。
So I looked at the first page of the final and I thought, I'm going to come back to this one.
試験を開いて1ページ目見たら、ちょっと分かんないなと思って2ページ目にめくりました。
Page 2. I'm close, but I'm going to go to page 3 on that one.
2ページ目見て、ちょっと3ページ目からやろうか。
Page 4, little weak on that one.
4ページ、これもちょっと難しそうだな。
I got to page 5 of the final, there were no more pages.
5ページ目まで行って、まためくろうとしたら、もう紙がなくなった。
I started on page 5 of my final.
私はようやく5ページ目から試験の答えをし始めます。
I took two more finals. I headed home that night. It was late.
その後、2つの試験があって、もう疲れ果てて夜帰ろうとしました。
Ran out of gas on the freeway.
帰り、高速道路でガス欠になりました。
Took 3 hours to get home.
3時間かけて、
I was cold. I was tired.
ようやく家帰って、本当にもう寒くて、もう 疲れて。
I woke up the next morning. I went to my statistics final.
次の朝、またもう一つ試験がありました。
The first half was closed book, and then the second half was open book.
その期末試験は、最初の前半は、なんていうんですかね、何もノート見てはいけないんですけど、後半はノート見ながら取っていいっていう試験でした。
So the first half, I thought, "Ooh, this is really tough."
最初の前半はノートがなかったので、うわ難しいなと思って。
I was banking on that open section.
ちょっと後半ノート見ながらやるところはちょっとここでなんとか頑張りたいなと。
He said, "Okay, let's go ahead. Open up your notes and take the second half."
はい、じゃあ前半が終わったので後半始まるので皆どうぞ、教科書やノートどうぞ取り出してください。
I reached down into my bag.
カバンを見たら。
I'd forgotten all my notes.
私のノート全部忘れてしまった。
All my books.
全部教科書も忘れた。
At that point, I was about to start crying.
その時に、本当に泣きそうでした。
I mean, that was the worst 24 hours of my life.
私の生涯にとって最も最悪な24時間です。
But God was getting my attention that, hey, Rob, maybe you need to make a few changes.
積み重ねる問題の中で、私がだんだん少しずつ神様を意識するべきなんだっていうふうに考えさせられました。
Let's keep going. In verse 15, it says, "So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs."
15節、それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。
He's just getting worse in his life. And here's the thing: we either attach ourselves to God, or we attach ourselves to sin and personal pleasure.
彼は大変な問題の中どんどん悪くなります。私たちは苦しんでいるときに神様にしがみつくか、もしかしたら世の中的なものにしがみつこうとするかも。
And what happens is we end up in situations, jobs, relationships that we go, "What am I doing here?"
実は多くの場合、私たちは間違ったものにしがみついてしまって、気がついたらなんで一体こんなに最悪な人生になってるのかというふうに思うことがあるでしょう。
Shortly after that finals period in the next in the winter of following, I thought I'm going to have an old friend come up, spend some time together.
同じその最悪な日の、その直後でしたけど、週末に、昔の友達を呼んで遊ぼうと思った。
There's a girl.
女性です。
We weren't dating anymore.
前のガールフレンドでした。
I thought, okay, I'm just going to have her over. We're friends. We're not going to do anything. Just have a good time.
もうね、昔ガールフレンドだったけど、別れたので、ただ今友達だから、来てもらって、普通に何も悪いことしないで。
Drink nothing.
お酒も飲まないし。
As soon as she got there, we started drinking.
でも彼女が来たら、二人でお酒を飲み始めた。
The next morning, I woke up.
次の朝起きた時。
There she was.
彼女は横にいました。
And I was like, "Oh, gosh, what are you doing, Rob? What?" I just felt so low.
その時に本当に最悪な気分で、ロブ、君、何やってるんだっていうふうに思いました。
Because she had started dating one of my close friends.
実は彼女は私の親友と付き合い始めてたところでした。
And I just thought, you know, you're not as good as you think you are, Rob.
自分で自分にこう語りました。自分はいい人だと思ってるけど、実はそうではない。
In verse 16, he says he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one would give him anything.
16節、彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでもお腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。
Everyone in this room has been given a certain amount of inheritance. You've been given time, energy, that you can spend any way you want to.
ここにいる一人一人は何か財産みたいなもの、時間、エネルギー、お金、限られたものを何かいただいてます。
And when you spend it on the world, you end up miserable and lost.
自分がいただいたものを世の中的な価値基準のために使い果ててしまったら、結局それは最悪な惨めな思いにするだけです。
This young man ends up in the pig pen, but everyone else is so focused on their own problems, no one gives him anything.
彼はお腹空いてたまらなくて、豚が食べてる餌さえ食べたいと思いながら誰も何にも食べ物もくれなかった。
The week after that girl left, I had a dream.
この、前のガールフレンドが去ってその最悪な週末だと実は悪い夢を見ました。
And in the dream, I was in darkness.
すごく悪夢で大変な嫌な夢で、私は真っ暗闇にいた。
I couldn't get out. I was screaming and trying to make noise and trying to get out. I felt trapped. I felt like I was in hell.
その夢の中で真っ暗闇にいて、なんとか出たいと思って叫んで、出られなくて自分が地獄にいると感じていた。
I was so terrified.
本当に怖くてしょうがなかった。
And I finally woke up and I was like, oh, I'm so glad to be alive.
目が覚めて、ああ、生きててよかった。
But then I was worried because right next to my dorm room was this Christian disciple.
でもすごい心配、気になったのは、私の寮のすぐ隣に、この、教会のクリスチャンがそこにいました。
And so we had a very thin wall separating our two rooms.
その寮ですので、その部屋の間の壁が非常に壁が薄いものでした。
And so I thought, I wonder if I was really screaming, or maybe I wasn't screaming. I wonder if he heard anything.
自分がこの悪い目見ながら本当に叫んでたのかな。彼は私の叫び声を聞こえたのかなってちょっと不安になりました。
So the next morning we were in the 食堂 having breakfast.
次の朝食堂で朝食で一緒に話してました。
And I didn't know how to bring it up, so I'm like, hey, Kurt, like last night.
ちょっと昨日の夜、Kurt、なんか、昨日。
Did you happen to hear anything?
なんか音かなんか聞こえました。
And he goes, that is so weird, you're saying that.
なんか君にそれ聞かれて、不思議だな。
Because like about 2 in the morning, I heard this girl screaming like crazy.
夜中の2時だったと思うんだけど、何か女の子がもうヒステリックに叫んでるの聞こえた。
I mean, she's just screaming, and I thought it was in your room, but I knew you were by yourself, so I went there, but then I just walked down the hall, then I finally went back to bed.
女の子がキャーキャー叫んでるの聞いたんだけど、あなたの部屋から聞こえた。あれ誰もいないから、あなたしかいないから、あれと思いながら、そのまま帰った。
And I went, oh.
あ、そう。
That's weird.
それ不思議だねって。
God was trying to get my attention.
神様は自分が彼に振り向くようにさせようとしていた。
I knew I was lost.
自分は神様から離れて失われているものだと分かっていた。
There are people in this room right now that you know you're way off course. You're lost.
もしかするとあなたもかつての私のように自分が迷子であり、自分の人生がおかしくなっていると分かっている人がいると思います。
Things are going on in your life that you're going, why is this happening?
なんでこんな最悪な事態になっているんだろうと思いながら生きている人がいると思います。
I want to tell you something. God is getting your attention.
神様が皆さんの意識を彼に傾けようとしています。
Let's talk about repentance.
次は悔い改めについて話したいと思います。
In verse 17 it says, when he came to himself or when he came to his senses, he said, how many of my father's hired hands have food to spare and here I am starving to death.
17節にはこう書いてあります。そこで彼は我に返っていった。死のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はこれ飢え死にそうだ。
The scripture says he came to himself. He came back to himself.
我に帰ったと書いてある。
When you start to come back to God, you not only come back to God, you come back to yourself.
神様に帰るね、立ち返るときに、それだけではなくて、我に戻ることがあります。
You start to restore your real identity.
自分の本来の姿が分かってそこに戻れるでしょう。
You learn where you come from, why you exist, what you're doing here in this earth.
自分はもともとどこから来たのか、どういう存在なのか、何の目的でこの地上で生きているのかっていうのが分かるようになります。
Here's something really important. Number one, you were made by God.
ここでいくつか大事なことを皆様に伝えたいですけど、まず一つ、皆様は神様に創造された。
You were made in His image.
でもそれだけではなくて、神にかたどって作られた。
And you were also made for God.
そして神様に作られただけではなくて、神様のために作られた。
And God is working in your life to help you to come back to yourself, to help you to restore who you really are.
神様は今でもあなたの人生に働いて、我に帰らせようとしています。
In the play, it was great when he prayed.
ミュージカルの中でも、マサさんが祈りましたね。
And The other night we were having some sharing, and Manami and Ayako shared. They said that when they were becoming Christians, they prayed to God. They said, God.
数日前にクリスチャンの分かち合いがあったときに、そこにいたマナミさん、アヤコさんがクリスチャンになる前に実は祈っていたことを話してくれました。
If you exist, show me the meaning of my life.
神様、あなたって本当に存在するならば、私の人生の意味を教えてください。
That is so powerful. Even if you don't believe in God, God hears your prayers.
神様のこと本当に心から信じていなくても、神様は皆様の心の祈りを聞いています。
Because right after that, people were sent into their life to help them.
マナミさん、アヤコさんはその祈ったすぐ後に彼はクリスチャンに出会いました。
Just like those angels on the stage.
先ほどマサさんの元に出たあの天使のように。
And God answers questions like, why am I here?
その中で神様はなぜ私はこの地上にいるのかっていう質問に答えてください。
What happens after I die?
私は死んだ後どうなるかっていうことも教えてくれます。
Where do I go? Who is God?
神様はどこなのか、死後どこに行くのか。
Maybe you've wondered some of these things.
もしかすると皆さんはふっとこの質問を考えたことがあります。
Maybe that's why you're here today.
もしかするとそういうこと悩みがあって考えて教会に来てみたいと思ったかもしれない。
In verse 18 he says, I will set out and go back to my father and say, Father, I've sinned against both heaven and you.
18節、息子はこう言いました。子たち父のところに行っていいよ。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。
This is true repentance. He just throws himself at the mercy of his father.
彼本当に悔い改める頃があって、謙虚になって父親の元に帰りました。
I got to the point where I said, I don't want to live that way anymore. I'm ready for a change.
私も同じように最悪な、まあ、どん底に行ったところから、もうこれは嫌だと思って悔い改める決心。
And I hope that that's where you're at today.
今日皆様にも同じような決心をしていただきたいです。
You're ready to make a change.
何か変わりたいと決めてください。
Because when you go back to God, His love will blow you away.
神様に立ち返ると、本当に彼の愛を知ることができれば、その愛に圧倒されるでしょう。
Let's look at the lavish love of God.
最後は、父親の、惜しみない素晴らしい愛を見ましょう。
And I want you to imagine this section. I want you to imagine it as like snapshots, just like pictures or images of the Father and His love for His children.
でこれから、まあ、お父さん、そして子供を愛している、まあ、そういうところを読んでいきますけど、その一個一個の箇所が何か一つの、まあ、いくつかの、写真だと思ってください。
In verse 20 it says, He went back to His father, but while He was still a long way off, His father saw Him.
20節、そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけた。
When the son comes back, the father is waiting. He's looking for his son.
息子が帰ろうとしたときに、実はお父さんが探していた。
He's scanning the horizon. He's on the lookout.
お父さんはずっと遠くまで見て、息子が帰ってこないかってことをずっと見回してた。
Sometimes we think, oh, God's too busy for me.
時々、神様は忙すぎて自分なんか構ってられない。
He's not.
そうではないです。
He's got his eye on you.
神様はあなたを見ています。
And when you take a single step toward him, he sees it.
神様の元に帰るために一歩踏んでくれたら、神様はちゃんとそれを見ています。
The father has compassion.
次に父親は哀れに思って。
He doesn't respond with anger. He doesn't say, "Hey, what are you doing?" How dare you come back here?
このお父さんは怒りを持って何しに帰ってきたんだなどとは言わなかった。
No, it says his heart was filled with compassion.
この話を読むと、そのお父さんの心は愛と憐れみでいっぱいでした。
I recently read a book called It's called On Fire.
ある本、英語で On Fire ですね。まあ、火事になったっていうタイトルの本です。
And it's the story of a young boy. He's 10 years old. It's a true story. And he's one day he's playing with fire.
実の話ですけど、10歳の坊やが火で火遊びをしてました。
And he's in his parents' garage and he has a can of gasoline and he's pouring it out and he lights a match.
彼は、まあ、自分のお父さんの、まあ、ガレージでガソリンの缶で遊んで、ガソリンと遊びながらマッチを点火させてしまった。
And it just exploded. explodes, knocks him against the wall.
そしたら爆発があって彼も飛ばされた。
The whole house goes up in flames.
そして一気に家が燃え尽きてしまった。
And he just barely escapes.
彼はなんとか命を落とさなかった。
But he's burned over 90% of his body.This is a picture of him.
これは彼の写真ですけど、なんとか生き残ったんですけど、彼の体の9割以上が火傷しました。
They rushed him to the hospital.
彼はすぐに病院に運ばれました。
And he's in the bed. He's just completely burned, except for his face.
彼は治療を受けながら、まあ、顔以外はもう全体だ。彼はもう火傷だらけで。
And the nurse comes in and says, "Someone's here to see you."
看護師さんが来て、誰か訪問に来たよ。
And he says, "Who is it?"
誰?
He says, "It's your dad."
お父さんが面会に来てくれた。
And he's struck with fear.
で、この坊やはもう恐れでいっぱいになった。
Because he realized, "I just burned down my parents' house."
お父さん、お母さんの家を焼き尽くしてしまったのね。
The father comes in.
お父さんは部屋に入って。
And he comes over to his son.
息子の方に来て。
And he said, "Son, I love you."
最初に語った言葉は、息子、君のこと愛してるよ。
He didn't scold him.
彼は叱らなかった。
Didn't yell at him.
怒鳴りつけなかった。
He said, "How are you? I love you."
大丈夫？愛してるよ、君のこと。
That's how God is towards us.
神様は私たちに対してそのようです。
You may have made a mess of your life.But God loves you anyway.
もしかすると皆さんはたくさん失敗して罪だらけの人生を生きてきたかもしれないけど、それでも神様はあなたを愛してると思ってくれます。
In verse 20, it says the father was filled with compassion and he ran to his son.
お父さんは哀れみを持って走り寄って行きました。
You ever seen a middle-aged man run?
中年の、まあ、おじさんが走る姿見たことありますか?
Okay, it does not look like Usain Bolt. No, it's just not a pretty picture.
まあ、中年の男性が走ってる姿はボルトみたいに美しい光景ではないです。
But God is so humble.
でも神様はとても謙虚な方。
The father is humble. He's not worried about how he looks. He's not worried about his appearance.
おそらくこの中年のお父さんは自分がどう見えるかっていうことを気にせずに走り寄ります。
And so he runs to his son.
彼は息子の方に自分から走っていきます。
My oldest son got lost quite a few times while we were living here in Japan.
日本で住んでる間、私の長男は、よく迷子になりました。
One time I was feeding James here. James was in his high chair. He's maybe one or so, right around that age.
ここに座ってる次男がまだ1歳の時に私は彼を食べさせていました。
And I said, "Hey, David, David."
長男の名前デイビッドと呼んだけど。
David's like three at that point.
デイビッドは三歳でした。
No sound.
答えがない。
It's like David,
David.
So I run around the house, can't find him. Go upstairs, can't find him.
家中探して2回行っても彼はいない。
And I say, "James, stay here."
James, ここに座ったまま。
I jump on my bike and I'm riding around. David, David.
で自転車に乗って、David どこだって叫びます。
So I ride my bike down to Nishieifuku Station.
近くの西江福の駅に行きました。
And I'm looking all around. Where's David? David.
どこに行っちゃった？
Up this road, right next to the train tracks, I see a little three-year-old figure.
で、駅からずっとその線路沿いの道路があって、そしてそこに、まあ、あの柵があって、それを登ろうとしてる小さな坊やがいます。
And he's climbing the fence to go onto the train tracks.
彼は柵を登って線路に入ろうとしてます。
And I'm like...I just start running. Oh my goodness, fastest I've ever run.
もうそれを見た時にも走って走って、多分自分は記録を破ったと思います。
I'll tell you what, he was scared when he saw me coming at him. Whoa!
坂を登ってる息子は私が走ってる時に彼はドキドキ怖がりました。
I was just so afraid. I was so worried about him.
もう本当に彼のことが心配でしょうがない。
Listen, God is so concerned about you. He wants you to.
天の神様、お父さんはあなたのことを心配して、あなたは救われてほしいです。
In verse 22, the father says, "Hey, quick, bring the best robe. Put sandals on him."
22節、 しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、履物を履かせなさい。
The boy's naked.
この帰ってきた息子には服がなかった。
He's dirty.
汚くて。
He says, hey, this is my son. He's not a servant. This is my son. We're going to treat him that way.
この帰ってきた息子はしもべでも奴隷でもなく、私の家族、息子である。
And then he throws a party.
そこで祝宴を開いた。
He says, bring the fattened calf. Let's kill it.
肥えた子牛を持ってきなさい。
He celebrates with the very best he has.
自分が持っている最も贅沢なものを持って祝います。
When a person returns to God, there's a party in heaven.
一人の罪人が神様のもとに帰るときに天国でお祝いがあります。
And this story illustrates how God feels about you.
この例え話を通して神様が皆様、あなたに対してどう思っているかが表されています。
No matter how far you are away from God right now,
今は自分は神様から非常に遠いと感じていたとしても、
No matter how much bad stuff you may have done, no matter how lost you feel you are, God is looking and His heart is filled with compassion for you.
自分がどんなにひどいことをしてしまった、神様から非常に遠くて、本当に迷っていると思ったとしても、神様は皆様を憐れんで、あなたに近づこうとしています。
So what happens here?
そして何が
最初に。How does the son behave?
息子はそのお父さんの愛に対してどういうふうに反応しますか。
How does he respond to the father's love?
お父さんから受けたこの愛情、この憐れみに対して息子の反応は何ですか。
We don't know.
実は分かりません。
It's not written.
実はこの聖句には書いてないです。
I think that's on purpose.
私の考えとしてはそれは意図的です。
It offers a challenge for us.
息子の反応が書いていないってことによって、一つ神様からの私たちに対しての問いかけがあります。
We know how God feels about us. But the real question is, how are you going to respond to God?
神様が私たちに対してどう思ってるかってことは明らかになりましたけど、本当の質問は、皆様は神様を知ってどのように反応しますか。
This might be your very first time in church.
今日もしかすると初めて教会に来たかもしれません。
And if it is, you're in a great spot.
でもし初めてでしたら本当に来てくださってよかったと思います。
I want to give you some advice.
いくつか助言したいと思います。
First of all, get into a Bible study.
誰かに助けてもらって聖書を学んでみてください。
If the Bible has touched your heart at all, if you have any, just a fraction, just a little bit of interest, I want to encourage you to join our Bible study afterwards.
少しでも聖書の言葉で感動した、心が動かされた、知ってみたいと思うのであれば、この会の後に聖書クラスが行われますので、ぜひ参加ください。
There's going to be some refreshments, some personal sharing, and you can learn more about, and you don't have to say anything, you don't have to do anything, you just sit there if you want to.
何も言わなくて発言しなくても何でもいいですけど、そうやって小さなグループで学ぶことができます。
In a very low-key environment.
まあそこにはプレッシャーがかからない環境の中で聖書のことを少し個人的に学べます。
Second thing, ask for a little help.
2番目は誰かから助けを求めてください。
There's a little response card afterwards.
皆さんの手元のプログラムの間に黄色の、まあ、レスポンスカードがあります。
Just write out, you know, how do you feel about the program today?
今日の皆さんの感想を聞かせてください。
Maybe you'd like to learn a little bit more or do something else.
またしたい、聖書を勉強したい、学んで誰かに教えてもらいたいと思うなら、ぜひ書いてください。
Or just come back again.
まだそこまでではなければ、せめてまた教会に来てください。
But make a decision to do something.
ぜひ皆様にお願いしたいことは、何でもいいんですけど、一つ何かを決心してみてください。
Because when you make that first decision,
その、あなたは何でもいいんですけど、何か決心して実行すれば、
You're making the first step of a miraculous journey.
実はその決心というのは、その奇跡の旅の一歩目を踏み出します。
Thank you so much.
ありがとうございました。